ャプテン翼の原作者高橋陽一先生が講演会長を務める葛飾のサッカーチーム、サッカーで地域に活力をテーマに、子どもからシニアまで世代を超えて葛飾を盛り上げよう。さあ夢の未来を一緒に、南葛 SC を応援しよう。
え、ねえ、
え、
これいい感じじゃない？
え、どれどれ。あ、このチャンネル
めっちゃいい。
78.9 葛飾 FM。
夏目ひみかのミュージックラブス、パーソナリティはシンガーソングライター夏目ひみかがお送りいたします。この番組ではジャンルは問わず音楽に携わる仲間をじゃんじゃん紹介していきます。 78.9MHz 毎週金曜24時から24時30分夏目ひみかのミュージックラブス、聞いてね。チェックアウ
ト葛飾 FM 78.9。
6時です。
5月10日日曜日、時刻は6時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは。パーソナリティの日下部珠恵です。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？楽しい思い出は作れましたか？さて、4月から6月までのこのクールは、宇宙の響きをテーマにして宇宙をイメージした音楽をお届けしています。4月の1回目は富田勲のシンセサイザー音楽と、1966年から1978年までの懐かしいテレビ番組の主題歌をご紹介しました。2回目の今日は、前半はイエローマジックオーケストラ、後半は鬼太郎をお届けします。それでは宇宙の音の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか？イエローマジックオーケストラは、細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一の3人によって1978年、昭和53年に結成され、1983年、昭和58年まで活動した音楽ユニット。40代以上の方はご存知の YMO ですね。1978年に発売されたデビューアルバム、イエローマジックオーケストラは、翌年アメリカに向けてリミックスされて発売、海外で絶賛を浴び、ワールドツアーで成功を収めます。その海外での人気が逆輸入されて、国内で一世風靡した YMO。 1980年代に巻き起こったシンセサイザーとコンピューターを駆使した日本におけるテクノポップと呼ばれるジャンルを確立したグループですね。今回は1979年発売のアルバム、ソリッドステイトサバイバーと、翌年発売された4枚目のアルバム、増殖にスポットを当ててご紹介します。それでは YMO といえばこの曲、日本レコード大賞アルバム賞を受賞したセカンドアルバム、ソリッドステイトサバイバーから、テクノポリス。 YMO テクノポリスをお届けしました。今から36年前に発売された曲ですが、あっという間にその頃の気持ちに戻ってしまうほど新鮮な音とリズムですよね。皆さんは何を思い出されましたか？私はちょうど20歳の頃で、 YMO はまさに電気が走ったような衝撃的な出会いでした。特にこのセカンドアルバムソリッドステイトサバイバーは、当時子供から大人まで多くの人々が夢中になって、商店街にも YMO がガンガン流れて社会的な現象をもたらしたアルバムになりましたね。今では好きな曲をインターネットからダウンロードする時代になってしまいましたが、小さいプラスチックケースの CD の前は塩化ビニール製の LP レコードで、その30センチ四方の紙のジャケットを抱えて街を歩いていましたし、イラストもワクワクする斬新なデザインでした。その頃、東京原宿の代々木公園横の歩行者天国では、ラジカセを囲み路上で踊っていたタケノコ族が流行っていて、昭和の社会現象の一つになりましたね。ちょうど私の世代から下の中年の皆さんの中でも踊っていた方がいらっしゃると思います。あの頃の衣装は今も持っているでしょうか？私は取材をして見ていただけでしたが、週末の代々木公園は若者のお祭りでかなりパワフルでしたね。私が当時 YMO から影響を受けたのはヘアスタイルで、高橋幸宏さん考案の中国をイメージした人民服は着ませんでしたが、テクノカットの刈り上げはしました。たわしのような後ろ髪をよく触られましたし、あそこまで短く切ったのはその時だけでしたが、チェッカーズのデビューもあって刈り上げスタイルの流行は数年続いたと思います。さて、次の曲はメロディーは高橋幸宏が鼻歌で歌ったのを坂本龍一がメモに起こし、細野晴臣が人気のテレビアニメ勇者ライリーンから命名した曲と言われています。黒澤明監督の映画7人の侍をイメージして、曲の中には馬の蹄音と戦闘シーンのレーザー音が盛り込まれています。 それではセカンドアルバムソリッドステイトサバイバーからライリン。YMO ライリーンをお届けしました。 YMO がデビューした頃、1978年、昭和53年の日本は TBS の音楽番組ザ・ベスト10と日本テレビの24時間テレビ愛は地球を救うが放送開始され、歌謡界ではピンクレディ、山口百恵、沢田研二、ツイスト、サザンオールスターズなど アイドルもバラエティで盛りだくさんでしたね。映画は未知との遭遇、スターウォーズ、さらば宇宙戦艦ヤマト、野生の証明がヒットし、東京では豊島区東池袋に60階建ての超高層ビルサンシャイン60が開館しました。翌年の1979年は世界的にも動きが激しく、アメリカと中国が国交樹立し、中東ではイラン革命が起こり、アメリカではスリーマイル島原子力発電所で放射能漏れ事故が発生し、イギリスでは先進国初の女性サッチャー首相が誕生、そしてソビエト連邦がアフガニスタンに侵攻しました。国内のヒット商品としては、日産自動車からサニーカリフォルニアが発売され、ソニーのヘッドホンステレオウォークマンが大ヒットしました。ラジオでは日本放送の中島みゆきのオールナイト日本が始まり、テレビではTBS の3年 B 組金八先生がスタートし、映画では戦国自衛隊007ムーンレイカー地獄の黙示録が上映されました。特に印象深いのは大ベストセラーになったエズラ・ボーゲル、ジャパンアズナンバーワンですね。日本経済の黄金期を象徴する本の内容で、日本は世界一になったのだと一瞬勘違いした時代です。その1980年代の日本企業の特徴として6つの要素があると言われました。終身雇用、年功序列賃金、企業と協調的な労働組合作り、企業内福利厚生の充実、目先の利益でなく長期的な利益を上げることの重視、比較的小さい賃金格差など、現在はほとんどなくなってしまったものばかりですが、少子高齢化の現代の日本、皆さんコツコツしのいで頑張っていきましょうね。さて YMO に戻ります。3曲目は海外のアーティストに評価が高く、エリック・クラプトンとマイケル・ジャクソンもカバーした曲、セカンドアルバムソリッド・ステイト・サバイバーからビハインド・ザ・マスク。 YMO ビハインドザマスクをお届けしました。衝撃の YMO 現象がデビューから5年間続き、1983年 YMO としての最後のジャパンツアーで3人は解散しました。解散を散って開くと書いて散会と呼んで話題になりましたが、その散会からおよそ10年を経た1993年には新しいアルバムの発表と東京ドームでのコンサートがあり、2007年にはキリンビールのテレビ CM で YMO の名前が復活するなど、一時的に再結成されましたが、皆さん覚えていらっしゃいますか？現在の元 YMO のメンバーは細野晴臣67歳、高橋幸宏62歳、坂本龍一63歳、それぞれ還暦を過ぎてご活躍されていますね。この3人が70歳になるまでに超過激な YMO として完全復活してくれたらかなり面白いですよね。高齢化社会の中高年の起爆剤になることを期待したいです。それでは前半最後の曲は4枚目のアルバム増殖からスネークマンショーです。今回のテーマ宇宙の響きとは直接関係ないのですが、 YMO を語るには欠かせない作品です。当時 TBS ラジオのスネークマンショーという人気番組があり、音楽プロデューサーの桑原茂一、ラジオ DJ の小林克也、俳優の伊武雅刀が出演して、過激でタブーギリギリの内容のコントでリスナーや放送業界でも評判となり、 YMO の音楽とコラボした作品です。アルバム増殖は25センチの普通の LP レコードより小さめで作られ、私もこの LP を購入してリアルで辛辣なパロディにゲラゲラ笑っていました。今でも小林さんやイブさんをテレビで見かけるとスネークマンショーが浮かんできます。それでは5つの話が収録されたスネークマンショーから若い山彦とアルバム増殖の最後の曲 The End of Asia、 続けてお聴きください。
皆さんこんばんは。若い山彦の時間がやってまいりました。今夜は若手音楽評論家の方々にお集まりいただき、80年代のロックシーンを考えると題しましてお話をお伺いいたします。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それじゃあ、はい、まず僕からいきます。
はい、
まあ、僕の場合はね、
はい、
レコードを向こうから取り寄せてるんだけど、
はい、
今のロックはさ、
はい、
なんていうの、
はい、
こういいものもある、うん、だけど悪いものもあるよね。
うん、僕の場合はねちょっと君とは違うんだけどね、はい、あのミュージシャンの友達がロスとかニューヨークにいるんだけどね、いつもレコード送ってくれるんだけど、はい、よく聞くと、まあ、はい、あのいいものもある、うん、悪いものもある、
はい、
ちょっといいあのね、はい、僕はやっぱり YMO が一番いい。
でもね、僕なんかなんていうの、はい、外国行ってライブを見る機会がすごい多いわけ、はい、ね、
はい、
この間もロンドンニューヨーク回ってきたんですよね。そこで一番感じたのはですね、
はい、
いいものもあるけど、うん、悪いものもあるというのが一番、
ね、君とはちょっと違うんだよね、はい、僕は英語がわかるでしょ。だから向こうの番組なんか出てくれって何度も頼まれてね断ってんだけど、まあだけどよく聞くといいものもある、はい、うん、悪いものもあるっていう。
でもね、やっぱり僕は YMO、は
い
は
い、そうじゃなくてさ、君の言い方ちょっとおかしいよ、はい、そうじゃなくてさ、僕なんかは、はい、まあ1日にね、1日に8時間ロック聞きまくって生活してるわけですよ、うん、そうすると、はい、すごいよくわかるのは、はい、うん、いいものもある、だけど悪いものもあるっていう感じだな。
違う、いや僕なんか時間の問題じゃないと思うんだよね、はいはいはい、僕はレコード5万枚だよ、5万枚持ってんだよ、その LP のロックばっかりよ、はいはい、だってよく聞くといいものもある、うん、悪いものもあるんだよ、
ね、ちょっと言わせてもらうとね、はい、僕なんかやっぱりね、
はい、あの時君違うよ、だってさレコードの枚数なんか言ったら僕なんか8万枚ありますよロック。それをさ全部聞きまくって感じるのははっきり言っていいものもある、だけど悪いものもある。
僕なんかね、君とはちょっと違うんだけどね、国際電話でインタビューしたりとかね、ちゃんとロックの話して聞くとですね、はい、いいものもある、はい、悪いものもあるんだよね。
いいですか、はい、僕はね、絶対 YMO、ね、
全然違う、全然話違う、いい、はい、ロックを理解するためにはさ、 ファッションと切り離せないと思うわけですよ、う
ん、なるほど ね
聞いてる、はい、ね、はい、ほら、うん、僕は今、はい、ロンドンブーツ履いてますよね、シルバーの、ほら、でこれは別に大したことじゃないですよね、はい、ロンドンブーツ10足ぐらい持ってますよ、はい、だからそういう風に生活にロックを取り入れることから ね、うん、ロックを考えると、はいはい、いいものもある、だけど悪いものもあると言い切れると思うわけ、
ちょっと待ってよ、君たちちょっと違うんだけどね、はい、ガイタレなんか来るとね、全部僕はすき焼きとか天ぷらしゃぶしゃぶとかみんな連れていくんだよ、面倒見るんだよ、はい、そうやってコミュニケーションしてね、はいはい、でロックはいいものもある、うん、悪いものもあるんだよ、
なるほどね、
やっぱファッションだったらね、はい、人民服じゃない、
なんかおかしいんじゃないの、はいはい、矛盾してる、全く矛盾してるよ、僕はさラジオの番組10本持ってるわけです、うん、はい、今度 UHF でロックの番組の司会もします、まあそういう世界にいてですね、初めてロックがよくわかると言い切れると思うんですよね、だからそういう言い方からしてもね、いいものもある、だけど悪いものもあると僕は思うわけです、
違う、ちょっと僕はね君とちょっと違うんだけどね、僕なんかね今度レコードのプロデュースやんだよ、しかもニューウェーブだよ、そうやって実際にロックを作ってみてね、いいものもある悪いものもある、
だからさ、ニューウェーブはどうしたか知らないけどさ、僕ね今度 YMO に頼まれて武道館でコンサートやろうかどうしようか迷ってる自分がここにいるわけ
だけどね、
相手は1万人だ
ったんだ、1万人だったこと
ある
よ、ね、
そういう真剣勝負を
YMO
実力を持ってるところから見物を見ても
違うんだよ、
今のロックはいいものもある、悪いものもある、悪いものもある、
翼学院学院長の芦沢忠です。将来のこと、うちの子どうしよう、そんなお悩みありませんか。私も元は不登校で不良で落ちこぼれ、そんな私が皆さんのお悩みに全力でお答えする日曜ラジオ塾、時には秘伝の学習法や受験の乗り越え方などもお教えします。毎週日曜日朝9時から、ぜひお聞きください。
どうもテクノプラザ宣伝大使のムーディー勝山です。この度葛飾の商店街でお笑いバトルをやらせていただくことになりました。その名も葛飾商店街でネタやります、吉本芸人お笑いバトル、会場に来てくれた方にはプレゼントももらえちゃうかも。毎週金曜午後3時30分吉本芸人お笑いバトル、これだけは右から左へ聞き流すな。
石内忍のひだまりにおいでよは毎週月曜日の朝10時から、皆さんからのメッセージお待ちしてます。
Thank you.
サウンドプラネット、前半は YMO の2枚目のアルバムソリッドステイトサバイバーと4枚目のアルバム増殖にスポットを当ててご紹介しました。後半は YMO と同時期にデビューしてシンセサイザー音楽を展開している世界の鬼太郎をお届けします。ただいま流れているのは鬼太郎がソロになる前、1973年、昭和48年結成されたファーイーストファミリーバンドの曲です。当時キーボード担当だった高橋正則の頃の作品で、1976年発売のアルバム多元宇宙への旅から、アルバムタイトルのパラレルワールドという30分に及ぶ曲です。このアルバムジャケットは1966年昭和41年の頃にアメリカ西海岸で巻き起こったヒッピー文化を象徴するサイケデリックなイラストで、電子音楽といえばドイツが最先端だったこともあり、クラウス・シュルツェにシンセサイザーを学び、プロデューサーに招いて作られた前衛的なアルバムでした。当時のファーイーストファミリーバンドのメンバーは7名で、リーダーは宮下文夫さんでした。グループ解散後、宮下さんもヒーリング音楽の第一人者として活躍されましたが、2003年54歳で肺がんのため亡くなりました。20年前、私はこの宮下さんの CD をよく聴いていましたね。さて、同じくソロになった鬼太郎が世界に知られることになったのは、皆さんご存知の NHK 特集ドキュメンタリーシルクロードのオリジナルサウンドトラックですね。広大なシルクロードを表現できる新しい楽器として、シンセサイザーと NHK の長編シリーズのドキュメンタリーがマッチして、1980年、昭和55年に放送が開始され、この番組が1980年代のシルクロードブームの火付け役となりました。発売されたこの LP レコードのジャケットは雅楽の釣り太鼓のイラストで、このアルバムは大ヒットしましたね。それでは NHK 特集シルクロードオリジナルサウンドトラックから飛柱の道。 NHK 特集シルクロードオリジナルサウンドトラックから鬼太郎四柱の道をお届けしました。曲が物語のようで分かりやすいですね。次にご紹介するのは1990年平成2年発売のアルバム古事記です。日本の神話を題材に壮大なスケールの音の空間を表現したことが評価され、ビルボード誌ニューエイジアルバム部門において8週連続第1位という大記録を打ち立て、グラミー賞にノミネートされた有名な作品です。このアルバムのライナーノーツには7曲の古事記のストーリーが紹介されていますので、ちょっと長い引用になりますが読ませていただきますね。1曲目始まり。遠い昔、天と地が混沌とし、激しい雷鳴と雨が気の遠くなるほどの歳月で続いた後、初めて空と地表が分かれ、水辺や泥の中からまるで草木が芽生えるように神々が誕生する。2曲目創造。カオスの中から最後に生まれた女神のイザナギと女神のイザナミが高天原の虹の端から矛で海をかき回し、引き上げた矛先から落ちた雫が固まって美しい島国が誕生した。二人の神はその国に降り立ち結婚して、風の神、海の神、山の神、地の神などの神々を生んだ。三曲目恋。最後に火の神を生んだためイザナミは死んだが、その息子である夜の神の御事は母の死を嘆き悲しみ続けるあまり、ひ弱な神との刻印をされ、神の国を追放され、放浪の身となる。そしてヤマタのオロチに襲われた村にたどり着き、そこでクシナダ姫と出会い恋に落ちる。四曲目オロチ。村を破壊し7人の娘をさらったヤマタのオロチが、次に狙っているのがクシナダ姫と知って、巫女は戦いを挑み、長い壮絶な戦いを繰り広げてこれを倒した。5曲目嘆き。神の国を追われた巫女を憐れんだ彼の姉である太陽の神光は、巫女を高天原に呼び戻す。気を良くした巫女は有頂天になり暴れる。その乱暴な行動やいたずらに心を痛め、光は天の岩戸という洞窟に姿を隠してしまったため、世の中は真っ暗闇になった。6曲目祭り。光が天の岩戸から出てくるように、巫女は父イザナギの神に祈り続け、他の神々は岩戸の前で祭りを繰り広げる。何事かと不思議に思った光が岩戸を少し開けて外を覗いたところ、力持ちの神が押し開き光を外に連れ出した。7曲目黎明。光が岩戸の外に姿を現すと、まばゆいばかりの光が天地にみなぎり、あらゆる生命が息を吹き返した。光に祝福されて巫女と櫛灘姫は結婚をし、幸せな門出を迎え、新しい日本の到来となった。それでは鬼太郎古事記、この7曲の中から1曲目の始まりをお聞きください。 太郎1990年の作品古事記の始まりをお届けしました。大河ドラマの主題歌のようですね。さあ今日最後の曲です。グラミー賞ニューエイジアルバム部門を受賞した2000年平成12年の作品アルバム Thinking of You から Thinking of You。 太郎アルバム Thinking of You から Thinking of You をお届けしました。今年62歳の北郎さんは YMO と同世代で同時期にデビューして活躍されています。北郎さんの曲は分かりやすくて哀愁というか懐かしさがあって感情に訴えてきますよね。インドや中国や韓国の要素が入っているためオリエンタルな日本の印象として日本人をはじめ東洋に憧れるアメリカや海外でも評価されやすい理由になっているのかもしれません。サウンドプラネット、今回の前半は YMO、 後半は北郎をお届けしました。次回の6月14日は宇宙の響きの3回目、雅楽と聖歌と唱名をサブテーマにご紹介します。音楽ドキュメンタリー番組のサウンドプラネット音の惑星は収録番組ですが、お聞きの皆さんの感想をぜひお待ちしています。パーソナリティは日下部珠恵でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。
高齢化時代だからこそ親子仲良く親孝行、自民党は責任政党として人の暮らしに潤いある生活を大切に思います。葛飾に住んでよかった、そんな声が私たちは大好きです。私たち、それは自民党葛飾です。